私は昨年引退を正式にいたしました。進学校時代の同級生でまだ現役で頑張っている人もいますので、ちょっと早いかなと思いましたけれども、まあ、72歳ですのでいいかなとも思っております。引退してみて初めて経験することがあります。まずやはり寂しいですね。皆さんが毎朝颯爽とネクタイを締めて、出勤している姿を見ると、羨ましいです。まだ自分ももうちょっと働けるんじゃないかしらと思ったりします。でも実際に1週間5日働きますと長続きはしないでしょうね。無理はできません。そういう、まあ、ちょっと寂しい気持ちを我慢しなければならないということを知りました。私はあと何年生きるんでしょうか。やがて75歳になって、80歳になって、また健康でもし90歳まで命が与えられたといたしましても、だんだん先細りの感じがいたします。結局人間は死ぬまでいろんなことに忍耐しなければならないんだなと思わされるわけであります。そういうことを今しみじみと経験しております。今日の聖句、忍耐しなさいと書いておりますヘブライ人への手紙の著者はきっと私と同じような年齢の人ではないかなと思います。内容から言って年寄りの内容ですね。自分に定められている人生を忍耐強く走り抜こうではないか、そういうように今日の聖句で言っています。聖書の教えの一つは忍耐であります。イエス様も十字架という苦しみを忍耐なさいました。旧約聖書にヨセフという人が出てまいります。皆様もご存知だと思いますけれども、兄弟に憎まれましてエジプトに売られて、ある人の奴隷になりました。その家の奥さんが非常に悪い人で、若くてハンサムなヨセフを誘惑しようといたしました。ヨセフは身の危険を感じてとっさに逃げました。顔を潰された奥さんは、キャー、誰か来て、この奴隷が私に乱暴を働くのと言いました。ヨセフは捕まって牢に入れられました。何年とは書いてありませんが、かなり長期間です。ヨセフは忍耐いたしました。牢獄の中である人の夢を説いてやりました。そのおかげでその人は牢を出ることができました。で、出たらヨセフのことを思い出して、その無実を王様に訴えて釈放してもらうからねという約束でした。ところが出て行った途端にすっかり、まあ、忘れてしまいました。ヨセフはまたそれも忍耐いたしました。 兄弟には裏切られ、女主人に陥れられ、獄の中の友達に忘れ去られ、まあ人間は本当に信用できないものであります。しかしヨセフは腐りませんでした。忍耐しました。旧約聖書の中に出てくる忍耐という言葉は、1ヶ月2ヶ月忍耐するという言葉ではなくて、1年2年という年単位の言葉なのであります。ヘブライ語でアーラクと言いますが、この言葉は長い時間と訳します。また忍耐とも訳します。まあ一つの言葉で日本語にすると二つの言葉に翻訳できるわけです。なぜこの二つが同じ言葉なのか、ヘブライ語の語源までは私にはわからないんでありますけれども、これは不思議なことであります。多分私の考えによれば、怒りを延期する、怒ってるカーッときてるのをですね、そう我慢してちょっと先に伸ばしていくというところで、つながっている言葉だから、忍耐また長い期間というふうに、両方の意味を持っているんだと思います。短い忍耐は忍耐ではないんであります。それはただ待つだけのことであります。忍耐というのは長期間我慢することを聖書では忍耐というのであります。もし皆様の中で今何か人生のさまざまな出来事で忍耐していらっしゃる方がおられましたら、まあ、もう少しの期間といっても半年、1年、2年我慢していただきたいと思います。パウロが第3回目の伝道旅行をしてエルサレムに帰ってきました。その時に心の歪んだ人々の陰謀によってまたまた捕らえられました。世の中には心の歪んだ人がいっぱいおります。パウロはまた獄に入れられました。ところが今度は自分がローマの市民権を持っているということを公にして訴え出て、そのために、総督が、その地方の総督がパウロの身柄を守ってくれたのであります。これでパウロはローマまで護送されて行きました。しかし心の歪んだ人々は暗殺隊を送り込みました。使徒言行録24章に書いてあります。しかし総督の庇護下にあるので守られました。ところが総督もまたいい加減な人でほっといたんです、パウロのこと。なぜほっといたか、忘れちゃったんです。転任しちゃったんです。次の総督が来ました。2年間彼はほっとかれました。人の人生を何だと思っているんでしょうか、というようなことがまあ私たちにも起こりうると思います。パウロは忍耐いたしました。そのような苦難の中で人間はいろんなことを経験いたします。 それでこのヘブライ人への手紙の著者はこう言っています。主は愛する者を鍛え鞭打たれる。あなた方はこれを鍛錬として忍耐しなさい。まあ神がね、あなたをこう鍛錬しているんだ、だから忍耐しなさい、こういうように言っているんであります。私たちの人生では神様どうしてこんな理不尽なことがね、私の身に起こるんですか、そういうようなことを私たちは経験いたします。しかし我慢しなければなりません。私たちは神によって訓練されているのです。我慢していますと人間はだんだん賢くなってきます。良いアイデアが生まれてきます。ですから今何か不幸に陥っているならば、苦しいことで鍛錬されているならば、諦めてはいけません。焦ってもいけません。何かここには意味があるんだと確信して1年でも2年でも過ごす、これを忍耐と言います。これが聖書の教えであります。まあ忍耐してもね、次のまた何か問題がやってきて結局どうにもならなくて、後で何にも残らなかったじゃないか、まあそんな気持ちも起こってきますけれども、こういうのを不信仰というのであります。クリスチャンは神が必ず良くしてくださると信じて忍耐するのであります。短気はいけません。気の短い人は忍耐できないからなんですね。忍耐できる人は忍耐する前にまず心の柔らかい人でなければならないわけです。聖書ではこの心の柔らかいというのを柔和というように呼んでいますね。つまり聖書では柔和というのと忍耐という言葉とはつながった言葉なんですね。おいら江戸っ子だ、気が短いんだというのを自慢にしている人はいますけれども、そういうのは良くない。ここは茨城県ですから、なんて言うんでしょうか、おいら茨城っ子だっていうのはどういう意味でしょうか。まあもし気の短いという意味でありますならば、そういうのは損をします。忍耐できない人は性格的な問題であると私は思います。性格というのは治らない、私たちはそう思い込んでおりますが、聖書によれば性格まで神は治す、そうおっしゃっているのであります。どのように？聖霊を自分の霊の中に迎え入れ続けていると性格が治ってくるというのが聖書の教えであります。聖霊の力を受けていると私たちの中に神様と同じような性質が実ってくるというのです。これを聖霊の実、フルーツと言います。聖霊のご性質はつまり神様のご性質ですけれども柔和であります。私たちが信じている神様は柔和な 柔和なお方であります。ですから聖霊を受けているとあなたまで柔和な人間にされていきます。これが聖霊の実、果実ですね。愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、そして柔和と節制、9つの聖霊の実といいます。このような素晴らしい神様のご性質が自然に私たちの中に実ってまいります。実でありますから、果実でありますから、苗木から実がなるまでには数年かかりますので、聖霊を私に注いでくださいとずっと死ぬまで私たちは祈り求めて、自分の性格を神様の性格に近い方に変えていただくというふうにしていかなければならないわけであります。人間というのは本当に時間のかかるものであります。柔和という性質を求めながら忍耐していく。私たちは柔和で、そして忍耐強く人生を走り抜いていきたいと思います。鈴木一郎さんという方がおられました。有名な野球選手の鈴木一郎のことではありません。この一郎さんはお母さんがクリスチャンでありまして、お母さんの方は一郎がクリスチャンになってくれるといいなとずっと祈っておりました。一郎さんはそれは嫌だ、神様と専属契約を結ぶなんて、もうあれはやっちゃいけない、これもできないって堅苦しいというように、まあちょっと誤解をしていたわけであります。実は妹さんが障害者で車椅子の生活をしておりました。親子3人で教会の団体が催すイスラエル旅行に参加いたしました。海外旅行は3人とも初めてでありました。ヨルダン川で洗礼式がありました。で、妹さんがそこで洗礼を受けました。一郎さんは妹さんのために車椅子をしてヨルダン川の中にこう入っていきました。その時ある人が横に来て、一郎さん、あんたもこの際一緒にここで洗礼を受けてしまいなさいよと言いました。一郎さんはとっさに、ああこれは仕組まれていると感じました。羽田を出る時からどうもみんなが私のことを意識しているように感じていたんであります。で、普通の人でしたらこういう時にちょっとムッとしたりですね、反発したりいたします。しかし一郎さんはまあそれほど頑固な人ではなく、柔和な性質も持ち合わせていたんですね。お母さんも自分がクリスチャンになることを望んでいる。それにもし信仰を持つならばキリスト教以外にはない。一瞬考えて彼はそうですねと答えてしまいました。で、その場で突然洗礼を受けました。この一郎さんはまあお母さんや妹さんに対する思いやりの深い人ですね。 頑固なようですが柔和な性質を持っていらっしゃると思います。人間というのは柔和と頑固が両方ともみんなあると思いますね。まあどっちが多いか少ないかっていうことは違いはありますけれども、理想的な人間というのは一人もいませんね。しかしもし私たちが柔和な性質を持つことができれば、これは非常に得なことであります。一郎さんは柔和な性質を持っておられて、きっとその後もですね、もっと柔和な人に成長していったんではないかというふうに感じます。柔和というのと忍耐力というのはこれは結びついているんであります。ただね、厳しい顔してね、忍耐しろっていうのが聖書の教えではないんであります。神様から柔和という素晴らしい賜物をいただいて、贈り物をいただいているから忍耐していきなさいと言うんです。自分には忍耐する力がないと思っている方がいらっしゃいましたら、まず本当に聖霊を受けて柔和な性質を求めてください。同時に、神様、今私はこの問題で本当にもう頭に来ているんですけれども、これはね我慢しますって告白してください。すると神様は必ず柔和な性質と忍耐する力の両方をあなたに与えてくださいます。イエス様は30歳くらいになるまでひっそりと一人の人間の生活をなさいました。だいたい神様が人間になられるということ自体がものすごい神様の忍耐を示しています。柔和な人が忍耐強いんです。イエス様は神様でした。しかし人間になられました。私たちと同じ生活をなさいました。30年間もイエス様は忍耐なさったわけであります。本当に神様は忍耐強いお方であります。それは神様は非常に柔和なお方だということを示しています。青年になってからはイエス様は多分大工さんの仕事をなさいましたね。当時は親の職業を見よう見まねで習い、親から教えられてその仕事について生計を立てていたからであります。仕事には忍耐が必要です。どんな仕事でも同じですね。他の人の仕事の方がよく見える時があります。まあ細かいことまで言いますと、確かにまあよりきつい仕事、少し優しい仕事っていうのはありますけれども、基本的に言って仕事はみんな苦しくってつらいです。聖書では、アダムよ、お前は額に汗して働け、お前は生涯食べるものを得るために苦しむとおっしゃいました。これはアダムの罪です。その結果ですね。創世記の3章にそう書いてあります。仕事の苦しみというのはアダムの罪から来ているんであります。アダムの罪を持っている人はみんな、つまり私たちはみんな、仕事をすれば必ず苦しいことがあるんであります。 イエス様は30歳まで普通の人間の生活をなさいました。ただ結婚だけはなさいませんでしたね。なぜか、それは分かりません。神様のご計画でした。しかし30歳にもなれば、人間はみんな仕事の苦しみ、人間関係の難しさ、病気、事故、怪我、争い、裏切りやいじめ、騙し、またいろんな心配事、生きていくということ自体に対する不安、いろんなことを経験します。イエス様も経験なさいました。私たちと同じになるためでありました。イエス様ですら生きるためには忍耐なさいました。どんな人でも人生を送るためには忍耐が必要です。今皆様、もし何か忍耐しておられる方がいらっしゃいましたら、柔和な性質という聖霊の実を受けて求めて、その上で忍耐なさることをお勧めいたします。本当にね、ただ忍耐だけしていますと、だんだんこう顔が厳しく歪んできますので、まあ聖霊を求めて柔和という実をいただいて、穏やかな顔で、柔和な顔で忍耐できる人になっていきましょう。主のもとでは、一日は千年のよう、千年は一日のようです。神様は本当にゆったりしたお方であります。私たちの人生にいろんな悩みや苦しみがありますが、それによって鍛えられて、信仰を持って天国に行けるように、神様はあれやこれやと私たちを訓練してくださっています。今忍耐していらっしゃる方がおられれば、もうしばらくの忍耐をいたしましょう。神様は良いお方でありますから、あなたのために良いものを必ず備えていてくださいます。人間には苦しみと喜びと両方あります。でももしどうしてもね、我慢できないというような忍耐の限度を超えるような状況に陥りましたら、クリスチャンには最後の手段があります。それは十字架上のイエス様を思うことであります。イエス様が十二弟子たちと一緒に道を歩いておられたら、その13人の中でどれがイエス様なのか誰にも分かりませんでした。イエス様は本当に普通の人間になられました。ですから十字架上において、その苦しみは私たちと同じものであります。気が狂うほどに十字架上で苦痛でした。そのことを思って、私たちも忍耐するのであります。その見姿を思って忍耐すれば、どんなに苦しいことが起こってきても私たちは忍耐できます。しかし、ある女性がアルコール中毒の男性とそれを知らずに結婚をしました。夫はアルコールを飲むと人が変わって暴力を振るいました。その夫はとても気の優しい夫で、後で必ず謝りました。同じことが何度も繰り返されました。彼女は忍耐いたしました。ある朝、自分が 前の晩に夫に殴られて、台所で気絶して、朝になって気づき、目が覚めました。このままでは殺される。彼女は我慢をやめて離婚いたしました。このような場合は、やむを得ないでしょうね。殺されるのを我慢するのは忍耐の中に入らないと思いますが、しかしある人は、いや、それも忍耐の中に入るとおっしゃる人もいます。この最後の一点において、キリスト教会では現在意見が分かれているわけであります。しかし最後の最後まで忍耐の限りを尽くしていかなきゃいけないというのがクリスチャンの信仰であります。殺されるのを忍耐する必要は私はないと思うんですけれどもね。同じことは自殺でも同じですね。クリスチャンのあまり自殺しなければならないともし思われたら、どうか自殺などしないで逃げてください。神様は逃げることを約束してくださいます。神は苦しみと同時に逃れる道も備えてくださるからです。しかしそれ以外の人生のあれやこれやいろんなことは、柔和な性質を与えられて忍耐いたしましょう。今会社で上司に苦しめられている方がいますでしょうか。それは忍耐できます。あなたは今人にバカにされていますか、貶められていますか。パウロは異邦人からではなくて教会の中の人たちからバカにされ妨害されました。そのパウロは主イエス様を十字架を見ながら、イエス様にだけ十字架を背負わせてはいけない、私も十字架を背負うと言って忍耐できました。パウロは柔和な性質を与えられ、そして忍耐する力を与えられていました。あなたの今の忍耐は必ず恵みに変えられます。人生は破局に向かって進んでいるというのではなく、必ず良い方向に向かって進んでいます。なぜならば、神様が世界をお作りになった時に、すべてを見てよしと言われたと聖書に書いてあります。すべては良かったんです。ですから神の聖霊が今も働いて、万事を良い方向に導いてくださいます。あなたは決して滅びることなく、必ず祝福を受けるのであります。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、十字架を忍耐なさったイエス・キリスト様、あなたの柔和なご性質を心から褒めたたえます。その少しの分を私たちに注いでください。いにしえの人々が忍耐して人生を送り、神様に喜ばれるような生涯を送ったように、私たちにも柔和な聖霊の実を与えてください。そして人生を忍耐強く走り抜かせてください。今困難な状況に置かれている方を顧みてください。神様の温かい聖霊で満たしてくださり、御翼の陰でお守りください。苦しみの先に喜びと希望のあることを信じます。 この祈りを主イエスキリストの尊いお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。